サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。はい、こんにちは。急になんですけど、さっき家を買うオファーってやつを出してたら蹴られまして、ちょっと今悲しい調子で音を取りに来ています。そう、サンフランシスコでですね、家を買おうと思って動き始めて、まあ半年とかそのくらい経つんですが、なんか正規のオファー的なやつを、サインして出したのが初めてで、ちょっと、なんだろう、高まってるというか、そう、ローンでね、1ミリオン高を借りる状態の手続きをして、それを証明に、売り主の方にそれを提示するみたいなプロセスを踏むんですけど、まあ、要は、1ミリオン以上の借金をいきなりするっていう、結構なんか飛び降りる行為って言ったらいいんですかね。なんか、契約するときにヒュンって心臓がなるような感じだったんですけど、それをやった上で、やっとの思いで出したオファー自体を蹴られてしまいまして、まあどうも自分よりも高い値段を提示したりとか、キャッシュでそのまま出す人がいたというふうに自分についてくれてるエージェントは説明してくれてるんですけど、まあパブリックレコードが出るまではちょっと金額も読めないからちょっともやっとしてるなという状況なんですね。まあなんでそんな状況でこんな音を取ろうと思ったのかはわかんないですけど、ちょっと最近録音できてなかったので、どうにか時間を捻出して、マンションの共用部にやってきたという感じです。そう、家はですね、なんか子供が公立の学校に行くのを想定すると、サンフランシスコは結構場所ベースで決まる部分と、まあ応募ベースで決まる部分があったり、学校によってはその日本語を前提としたエマージェンシークラスみたいなのがあって、まあバイリンガル的な教育かつ、その日本の文化を前提とした教育みたいなのをやってくれる小学校みたいなのも存在していて、そういうところを狙うという意味もあって、まあ、そのエリアに引っ越したいなっていうのがあったり、まあしばらくちょっと、アホみたいに高い家賃払ってるとですね、もう何に、無に金をなんか投げてるような感覚になってしまうので、だったらまあ、法外に高かろうが何だろうが、最終的に家が手に入って、その家が未来で値段が上がっていくんだとしたら、そっちの方がいいかなという判断に、だんだん傾いてきた結果、家を買おうとフラフラしているという感じです。サンフランシスコ内でちょっと探してるんで、なかなか値段は笑えないような感じになってるんですけど、だんだん感覚が麻痺してきて面白い感じがします。で、今回そうですね、オファーを出した家っていうのは結構良かったというか、いろんな条件が揃ってて、あ、これはまあワンチャン通るならここに引っ越してローンの支払いが始まっても致し方ないかなぐらいに思っていたんですけど、ちょっと状況的には今住んでるアパートがまだ、しばらく契約が残っている状態で、まあ途中解約するならなんか何ヶ月分とか支払って抜けないといけなかったり、違約金みたいなのがあったりもするんで、なんか何が何でも出ていきたいっていうほどではないみたいな状況だったんで、じゃあこのくらいの値段で買えるんだったらみたいなのを提示したので、まあ想定的にはこれより高い値段を出す人がいてもおかしくないかなという感覚ではいたので、まあそうですね、そのロジック的にはとても納得しているんですけど、まあどうしてもですね、このなんかオファーを出すのに気合を入れた上だったので、やっぱそれが拒否されると悲しいもんだなと、まあ冒頭の話に戻ってくるという感じですね。なんつうかですね、そうですね、仕事を探してるときに、まあどっかいろんな会社を応募していくんですけど、結構応募して面接が何個か発生してコストをかけ始めたら、その会社に対してなんとなくの愛着というか興味みたいなのが強まってきてですね。それが、こう、落とされてしまうと結構悲しくなると言ったらいいんですかね。なんか振られた感じになるというか、もともとその応募する前はその会社興味なかったやんぐらいの話になるんですけど、なんか自分のコストを抑えてしまうと、 謎の愛着が湧いてしまって、それがうまく通らなかった時に、心の中でコンフリクトが起きてしまうというのに状況としては似ていますということで、引き続き、サンフランシスコで家を買うチャレンジを続けていきたいと思います。何の話かわかんないけど、またたまにこういう報告をできたらなと思います。スタッフエンジニアーズパス、チャプター6ですね。第6章。Why have we stopped? ということで、なんで私たちは止まってしまうのか、止まってしまったのかという感じですかね。3つあるパートの中のパート2の最後にあたります。パート2はエグゼキューションですね。このエグゼキューションが終わると、次はレベリングアップということで、こう他の人を育てたりする話になっていくんですけど、今読んでるパート2は、まあ、でっかいプロジェクトをどうやって回していくかとか、まあ、自分の手を動かすというか、自分が、まあ、スタッフエンジニアとしてどう振る舞っていくか、どう、まあ、人を引っ張っていくかみたいな話をしている、パート2、3つ章があるうちの最後です。で、まあ、はい、いつもの通りリキャップから読むことにしますが、リキャップはちょっとバレットの数が減ってですね、助かりますというか、まあ、あんまりなんていうか、今回の章は、意外性はないと言ったらいいんですかね。まあ、こんなもんだろうという内容で、まあ、なんかいくつかのパターンに合わせて、なんかプロジェクトがうまく進まなくなった時にどうしたらいいよっていうのを、なんか定義、フレームワーク的なパターンを教えてくれてて、それに合わせてどう突破していくかっていうのが学べるという感じになってました。で、リキャップは6バレットあって、まあ、ね、今回はそこだけお話ししていきます。まあ、リキャップで言ってるの最初、6つのうちの1つ目ですね。As a project lead, you are responsible for understanding why your project has stopped and getting it started again.なんで、プロジェクトをリードするものとして、なぜプロジェクトが止まったのか、なぜ再始動したのか、リスタートしたのかを理解しておく責任があると。そう、プロジェクトが、まあ、の進捗にそういうドラスティックな変化が起きるときに、どうしてそうなっているのかっていうのをリードは分かっておかないといけませんよって言っています。そして二つ目が、As a leader in your organization, you can help restart other people'sProject to だから、組織の中では、他の人のプロジェクトが再始動するのを、助けることも、あなたはやれますよと、そうですね。自分だけのプロジェクトじゃなくて他の人が引っ張ってるプロジェクト自体がどうなってるかとか、なんていうかプロジェクトの単位自体がですね横にあったり中にあったりするんですけど、あなたの実力があるのだったら、それらが、どういうふうに問題を起こしてて、どういうふうに再開、その問題を突破できるかっていうのを、理解しやすいので、それを持って人を助けることができますよというふうに言っています。で、三つ目ですね。You can unblock projects by explaining what needs to happen, reducing what other people need to do, clarifying the organizational support, escalating or making alternative plans. なので、なんだ、プロジェクトを、まあ、アンブロックする方法っていうのをいくつか出してくれていて、まあ、プロジェクトがどっか行き詰まったとき、まあ、ブロックされたときにどうやってアンブロックできるかの方法として、起こるべきことを説明する。やらないといけないことを、エクスプレインできること。まあ、ちゃんと状況を理解できるようにすること。で、アンブロックできます。あるいは、他の人がやらないといけないタスク、取り組まないといけないものをリデュース、減らすことで、アンブロックできますと。あるいは、組織的なサポートを明確にすることで、アンブロックできます。最後の一つが、他のプランをエスカレートしたり、他のプランを作り出したりすることで、アンブロックすることができますと。まあ、いろんな手段で、まあ、ブロックされた状態から脱する方法がありますというのが、まあ、この章の中で細かくいろいろ紹介してくれてるという感じですね。で、バレット残り3つですね。4つ目に当たるのが、You can bring clarity to project that's adrift by defining Defining your destination, agreeing on roles, and asking for help when you need it. と言っていて、アドリフトって言葉、なんかめちゃくちゃ久しぶりに聞いて辞書を引いたんですけど、まあ、さまようとか、なんか行き詰まってるとか、脱線してるとかそういう感じですね。アドリフト。ドリフトが起こされている。みたいな意味で捉えたらいいんですかね。まあ、さまよってしまっているプロジェクトに、クラリティ、明確さとかですかね、透明性、明確さを持たせられる方法っていうのがいくつか挙げられていて、そのためにやることっていうのは、たどり着く場所を定義したり、そこにあるロールズ、まあ、役割とかに同意を取って、必要になった時に助けをちゃんと求めることで、まあ、プロジェクトがさまよっていること自体を、脱するために明確さを得ることができますと。まあそうでしょうねって感じではありますね。で、5つ目。Don't declare victory unless the project is truly complete. Completeness is just one milestone. なんで、勝利を宣言してはいけませんと。本当にプロジェクトが終わらない限りは勝利を宣言してはなりません。コードの完成というのは一つのマイルストーンに過ぎませんと。まあそうですね。まあコードが出来上がって、デリバーしてそれを観測するまで。まあまあプロジェクトによるんですよね。プロジェクトによるけど、まあコードの完了がプロジェクトの完了になることはほとんどないような気がしますね。確かに。で、最後のバレットですね。Whether you are ready or not, sometimes it's time for the project to end. Celebrate, retrospect, and clean up. と言っていて、まあ準備できているかどうかに関わらず、プロジェクトの終わりというのは、時折やってきますと。で、プロジェクトの終わりには、祝いなさいと。レトロスペクト、振り返りをしなさい。そして掃除、クリーンアップをしなさいというふうに言っています。というのが、チャプター6、Why have we stopped? 私たちはどうして止まっちゃうのかのリキャップです。まあ、今回はこの6バレットを踏まえた上での個人の感想を述べておこうかなと思うんですけど、全体読んだ感じとしては、まあ、そうなんですよね。でっかいプロジェクトだけ仕事してるタイプと言ったらいいんですかね。いや、もちろんいろんな仕事がスタッフエンジニアにとってはあるんですけど、かなりなんかでかいプロジェクトをでかいプロジェクト前として取り組める、前提に立ったような、なんか、話しぶりと言ったらいいんですかね。一つのでかいプロジェクトに、なんか、仕事の大旨を取られる、仕事の時間の大旨を取られるんだったら、確かにこれができるんだろうなと、なんとなく成熟した組織を横目に見ている気持ちになって、まあ、小規模、中規模のスタートアップで働いてると、こうはいかんやろっていうか、これを常に適用し続けられるプロジェクトっていうのはなかなかないので、まあ、エッセンスだけ把握しておいて、何か自分が行き詰まりそうな時とかに、思い出す武器としては理解できるけど、そのまま教科書的に受け入れることはできない内容だなというのが、個人的な感想でした。というのもですね、まあ今自分が仕事をしている中で、こんなプロジェクトが、まあでかくないっていうのはもちろんあるんですけど、プロジェクトの数がとんでもないって言ったらいいんですかね。同時にプロジェクトが、走っているのが、こう自分のチームの中で7個とか8個。で、自分が応援してるのが3つ、4つあるんですよ、その中で。で、それを走らせてるときに、まあ、まあ、単位的にはクォーターごととか、まあ、2クォーター、3クォーターにまたがって取り組むものがいろいろあるんですけど、それがなんか始まったりなくなったり、突然終わったり、みたいなのがかなり流動的に起きていて、ちょっとなんか、いわゆるプロジェクトの1単位として回していくのに、これ止まったっていうのを観測するのはすごく難しいって言ったらいいんですかね。プロジェクトは止まらない状態になってるからプロジェクトとして取り組んでいる節が、なんとなく小さいスタートアップとしてはある気がしています。で、まあ、そうですね。バレット中でも上がってたと思うんですけど、リキャップの中でも上がってたと思うんですけど、まあ、終わりの定義っていうのは本当に難しいもん。なんですよね。まあ、時々終わりがやってきたりはするし、勝利を宣言できる瞬間っていうのはどこかにあるのかもしれないですけど、どうしてもいろんなプロジェクトの取り組み方が、あんまり、なんか言い方を雑にはしたくないんですけど、まあ、アジャイルなので、みたいな言い方をすると良くないんですけど、まあ、インクリメンタルにやる部分がすごく強いので、
ゴールの設定っていうのがインクリメンタルにやってってここまでできたらっていうものを設定してそれを達成したらゴールなんですけど、まあやってる本人だったりお客さんに向かって出して回してってる、自分たちとしては、まあその後に継続的に来続けるフィードバックだったり、改善案だったり、もろもろをどう扱うかっていうのはすごく難しくて、プロジェクトが終わってしまうと、じゃあその来たやつをないがしろにしていいのか、よくわからないし、かといってそのフィードバックがやってきたら、また新しいプロジェクトを設計しないといけないのかっていうと、そのどっちでもない間に落ちる感じのやつとの、なんか向き合うことが多いんですよね。自分で仕事をしている中では。ので、なんていうか、このままでかいプロジェクトを引っ張ってって、止まったらどうしたらいいですかみたいなことを聞いても、そのままそこには使えないなと、はい。なんか愚痴みたいになってしまうんですけど、思う部分ありますと。で、まあそうですね。役に立つものは何だったかっていうと、自分でリードしているプロジェクトに関して、まあ、その、想像力が少し広がる感じというかですね。なんとなく、この、うまくいっていない感とか、進捗していない感があったときに、このチャプターの中で書かれていたことがかなり隣接した存在になっているなというのは読んでいて思う部分あって、まあ、持ち帰るものはあるんじゃないかという感想に至りました。まあそれは、次回中身を細かく読んでいくときに触れたいなと思います。で、そうですね、最後のなんだろう、祝いなさい、セレブレイトしなさい、振り返りをしなさいっていうところはすごく、なんかアメリカ人的な部分あって、すっごいみんな上手って言ったらいいんですかね。なんか、マイルストーン達成だったり、その何かゴールをしたっていうところにかなりくさびを打つって言ったらいいんですかね。ちゃんと祝えるって言ったらいいんですかね。なんか、会社が上場しましたとかだったら分かりやすく祝えるんですけど、そのなんていうか日々起きている何らかのプロジェクト一つがゴールしたときにこう喜ばしく振る舞って盛り上がるみたいなやつをうまくやれるのはなんかアメリカに来て味わう部分って言ったらいいんですかね。なんとなくいろんなものが惰性で、終わったりゴールしたりしていっててそれをうまくいいサイズ感でつまんで、お祝いをするっていうのはなんかやれるようになりたいなっていうのは横目に見てて思う部分ありますね。で、みんな、なんか、多分まあ、どうでしょうね。その学校教育とかで行われてるのかもしれないですけど、レトロスペクティブの文脈は強いというか、振り返りをすごい綺麗にやって、それ自体を、シェアしたりとか、次の仕事のために、貯めておくような振る舞いをすることが上手な人と、まあ僕は今もやってきたキャリアの中では、多く出会っているので、アメリカの人はそういうのが得意なのかなというふうに横目に感じています。で、最後のクリーンアップですね。掃除をしなさいは、これは全然やれてるようには見えないですね。なんならこの掃除しないといけない対象を僕はずっとねちっこく把握し続けて、隙を見つけてどうにかするみたいなのをやるタイプの人間だなという。まあ、なんか通り過ぎて祝ってしまった後にかなり、なんていうか、軽視してくれるというか、もう、ないがしろって言うと良くないですけど、あんまり、お祝いをしたことによって、なんとなく、その、一旦のお別れみたいなのをできるようにしているのかな。そうしている部分があって、あんまり、その、後処理とか、残務的なもの、次につながる掃除的なものはあんまりやっていない印象が、個人的にはありますという感じでいいですかね。はい。ので、次回チャプター6を読んでいきたいと思います。Thank you.